キリスト教では救われることを改心ということがあります。でこのキリスト教が言う改心というのは改める心ではなくて回る心と書きます。この言葉は戦前の牧師の上村正久という牧師が用いた、そのことで始まって使われるようになった言葉だそうです。まあ、一般にはあまり使われないようです。でこの回る心と書く改心と改める心と書く改心と、この2つの改心どう違うのかということについて、カトリックのある司祭がこんな説明をするんですね。女の子がなんとかお父さんお母さんに愛されたいと思って部屋を隅々まできれいにしよう、まあ、それで隅のゴミ、それがうまいこと掃除機でも取れないから一つ一つ手でつまんでゴミ箱に入れてるっていうのを見たら、あんまりにもなんでお父さんがなんでそこまでしてるんだと、その娘がだってきれいにしないと、それで父親も母親もそうじゃなくてもあなたは私の子だよと、それにあなたは十分きれいにしているよと、大丈夫だよと、そこでその大丈夫だよという親の言葉を信じて、自分のそのもう隅々までしないとっていうその心を変えるのが回る心の改心。そうじゃなくて、いやきれいにしないといけないんだと言って、一生懸命、つまり自分がそういう子供になろうとするのは、つまり遊びに行きたいだとかテレビ見たいとかっていう心を、いやそれはダメだ、掃除しないといけないんだというのは改める心の改心だ。つまりキリスト教が言うところの改心っていうのは、神様の親心を信じ、愛に全てを委ねて神のことを、神の愛によって神のことになる。でもそうでない、改める心というのは自分の非を、あるいは間違った行いを自分の行動で変えていく、あるいは自分の覚えこの心をなんとかと、自分自身で変えようとする。この2つの違いは、神様との関係において変わっていくのか、それとも自分自身の内側の問題だけで変わっていくのか。案外信仰者もこの2つが違うものだとなっていない人もあるかもしれません。神様との関係において、つまり自分は神様にあってどういう存在なのかは神様のお決めになるのだからこそ、むしろ自分ができないということを認めて、その私をそれでも愛してくださり、もちろんそれでそのままではない、変えてください、あるいはできないことを神様がやってください、あるいはできる人を助けてとして与えてください、そうして、教会という存在を神様は備えてください、いろいろな方法で私たちを変えてください。それが本当に変えられるということなんだ。でも私たちは変えられるって言うと、自分の何かが具体的にこういう人間だったものがこういう人間にっていうのを自分自身で変えようとする、それが実はこの九章の最初のところのサウロの姿ではなかったかと思うんです。イエスをキリストだ、救い主だとそう伝える人々、そんな存在があってはならないと、サウロはそれを変えよう、サウロの場合は自分が改心しようではなくて人々を改心させよう、改心者であろう、ところが、 結果としてはサウルの方が変えられていった。そこに何が起こったのかというと、イエス様の愛が現れたということなんですね。そのイエス様の現れが、まあ、3章3節。ところがサウルが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。まずイエス様は光を持ってサウルに現れてくださいました。でサウルが後にこの時の状況を少し詳しく語っているのが使徒行伝、使徒の働きの26章ですが、真昼に、まあ、このダマスコの途上、この時は真昼であったと。それは太陽よりも明るく輝いてと、まあ、真昼の太陽以上の明るい存在というのはこれよりはないです。まあ、今だともしかしたら核爆発が起きたらそれは太陽よりも明るく見えるかもしれません、一瞬。まあ、でも2000年前にそういう存在はなかったですし、まあ、今でもそれが光り輝いたのバーンと爆発しても果たして太陽とどちらが明るいかは、まあ、当然これは体験できるものではないので多分科学的に分析して分かるのかもしれませんが、そんなの、まあ、知りたくもないとも正直思います。まあ、ともかくそれは太陽が遠いからなのであって、本当に太陽が間近にあったならばどれだけの明かりだろうか。しかしそれよりも、つまりこの世の全てに勝ってご自分を表すことのできるお方、しかもそれが光として、まあ、そこでサウルはそれは天からなので、まあ、天からと認めざるを得なかった。つまり神様だ、御臨在だ。ただその光はサウルをプッシュする、もうこんな存在はあってはならない、それは神ではないと、まあ、サウルは自分の中では神を信じ神様のためにと進んでいたのが、それが止める光であるということは、サウルは正しいと思ってたが、それを思い込みではないか、自分の中にもサウルは真理の光があったはずなんです。その自分の光に基づいて、つまりダマスコに行って、そして諸街道のそのこの道のものであれば男でも女でも見つけ出して引っ張り上げるという、その時のサウルはそれが光の道であったが、それよりもそうじゃないという、それをパッと光り照らす光、つまり自分自身のサウルを、お前は本当にそれは正しいのかという圧倒的な光。さらには、まあ、その圧倒的な、ただイエス様は力ずくでお前間違っとると止めるのではないんですね。サウルが地に倒れた時、語りかける声を聞くんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。神様が圧倒的な光を持って臨まれたのは、止めるためよりもむしろサウロにご自分の存在を表され、サウロに語りかけるためであった。サウロがその声を聞くため、もう今のまんまだと、もう本当に誰の声も聞かん、誰の、もし誰かが止めようとも、まあ、誰も止めなかったんですが、止めようとも私は行く、相当な覚悟だったと思うんです。ただふっと思うのは、もしかしてサウロがそのように、もうダマスコっていうのは実はエルサレムから200キロほど離れてるんです。まあ普通に歩いたらどれぐらいかかるだろう、よっぽど急いでも1日にせいぜい40キロぐらい、どんなに頑張っても。ですから1週間、 その道のりをサウロは邁進している。そのサウロの心にステファノの殉教があったのではと感じるんです。ステファノはもう信仰を全うして天に召されました。つまり最後の最後まで彼は自分が間違っているとはどんなひどい仕打ちを受けても言わなかった。結構人間弱いものでやっぱりもう味方が一人もいなくて全員がお前間違ってると言ってまた激しい行動を起こすときに自分が間違ってるんじゃないか、あの警察なり検察官が例えば誰かを容疑者として捕まえて、でこれだけの証拠があるんだと、もうやってないのにやりましたというようなことがあるというのはそういうあの心理にかかってしまう。自分が間違ってるんじゃないか